皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。ブログを書いています。スピリチュアルまさみアメーバブログで検索してもらうと出てくるかと思います。最近はちょっと更新が、コンスタントではないんですけれども、結構過去記事とかが1万記事ぐらいはあるんじゃないかなと思うので、検索キーワードなんかかけていただいたらたくさん記事アップすると思うので見てみてください。本も書いております。自分を苦しめる努力の手放し方、努力と書いて癖と読みます。全国書店さんで Amazon さんでも扱っていただいております。よかったらお手に取って見てみてください。今日は人生を再起動するとき、に感じる恐怖とか恐れとかにどうやって対処していくかっていうお話ができたらいいなと思っています。ですね、人生の再起動って、言っちゃうと大げさに聞こえるかもしれないんだけれども、例えばしばらくちょっとお仕事をお休みしてて復帰するタイミングとか、例えばパートナーシップで一旦パートナーシップ解消してまた新たな人とパートナーシップを、持ちたいなって思うタイミングとか、もっとちっちゃいことで言うと、ちょっと冬だから、気持ちがね寒いからめいちゃってお家にいたけど、そろそろ春も近づいてきたのでもうちょっと外交的にやろうかなとか、まあ何かこうお休みしてたとか、別のことで取り組めなかったことを再スタートさせるみたいなこと、このタイミングで気をつけたらいいこと、やるといいことみたいなことをクライアントさんのセッションなんかね聞かせていただく中で、これいいなと思うもの、私がやってよかったものとかをシェアしたいなと思います。で、これ思いっきりこのポッドキャストをさせてもらっている理由の一つが、私が日々クライアントさんのセッションで、まあ、いわゆる臨床データみたいなのをどんどん翻訳させてもらうんですけど、まあ、翻訳している時点でなるほどなと思ってもこう日々流れていっちゃうので、ある程度自分の中で点と点を線にして面にして体系的に理解したいなっていう自分の思いもあるし、あとわりかしセッションのテーマって自分のテーマに関連することも多かったりするので、自分自身がよりセッションでクライアントさんを通しての、ハイアセルフを通して教えてもらったことっていうのを理解を深めていくっていうことに、このポッドキャストを自分のために使わせてもらっているんですけれども、同じようなタイミングとか状態の方にお役に立ったり、楽しいな、なるほどなと思ってもらったりすると嬉しいなっていう感じでやってます。で、それで言うと私の場合ですね、この2年間、2022、23ですね、結構仕事最優先ではない時期っていうのを送っていました。で、私が社会人を始めて仕事が最優先じゃなかった時期っていうのはもしかしたら初めてかもしれない時期 で理由としては、その家族、父がですね、少しというかだいぶ体を2年間で5回、6回、7回かな、あれ手術をして、それに伴っていろいろあってっていうところで、私は今東京に住んでいるんですけれども、実家が関西の方にあって、で私自身一人っ子っていうところもあるので、母一人ではなんともっていうところで、家族のケアっていうのを最優先にする時期っていうのが、この2年間ありました。で、私の人生の中でその時はもう父のことを、今目の前のことを何とかしなきゃっていうのでいっぱい頭がいっぱいだったので、あと自分の人生の後悔を考えた時に、後悔しない選択と考えた時に父のことを最優先に、家族のことを最優先に置いて、そのできる範囲の中でお仕事のことをさせてもらおうっていうことを決めたので、全く後悔2年経ってないんですけど、すごく初めての経験というか、初めてじゃないか、私一度猛烈サラリーマンやってる頃に2ヶ月ぐらい仕事のしすぎで 病気になっちゃって休職をして3ヶ月目で復帰をするってことをやってるので、正確には初めてじゃないけど、でもやっぱり 2、3ヶ月と2年っていうのはやっぱり違っていて、お休み、自分が最優先、今まで最優先にしてきたものを今までのペースじゃないぐらいゆっくりさせてもらって、で、ある程度家族が落ち着いた今元に戻すのか、この2年間やりたかったんだけどやれなかったことをやっていくためにエンジンかけていこうとしようとした瞬間に感じたことのない恐怖って言っちゃうと大げさなんですけど、2年間、休んでたわけじゃないんだけれども、今までみたいに最優先でやりたいこと、いろいろ思いついたこと、人と関わってコラボレーションしてっていうのを発信してっていうのを、ある程度お休みをしてやってきたことを再開しようとした時に、気持ちとか、あとどうやってたんだっけとか、あと積極的に発信する人と関わるってことに対しての感覚がすごく、なんて言えばいいのかな、お休みしてるので復活させることへの不安とか、今まで感じたことのないようなことがこうふつふつと自分の中に湧き上がってきたんですね。で、ああこれかと。クライアントさんでよくお仕事をしばらくお休みされてた主婦になって子育てをお休みされた方が、すごいもうやればいいのにって思うタイミングで、ものすごく社会に出るのに怖いという気持ちが募って、社会に出るのが半年1年かかっちゃって、出てみたらそれで悩んでたことなんで忘れ去っても、活躍されてるケースが多いんですけど、すごくストップしてたことを再開させる時のその不安とか感覚がこう戻らない感じとか、そういう気持ち、自分に対しての、なんだろうな、戸惑いとか、そういうものを翻訳してアドバイスをお伝えしてきたんですけど、自分の中にあまりない感覚、ずっとやってきてたからあまりない感覚だったので、あ、これかっていうのをすごく私も感じているので、プラスで言うとより共感しながら今後は翻訳していけるかなと思います。で、私が20代の頃にもう猛烈サラリーマンをやってた、ウェブマーケやってたんですけど、時に仕事しすぎてぶっ倒れて2ヶ月休んで3ヶ月目で、復帰した時も、長く休んじゃうと絶対に復帰できないっていうのと、ここで私の場合はですよ、その当時ここで辞めてしまったら絶対に私はそれをトラウマにしちゃったりコンプレックスにしちゃったりするから、もう一度復活をして悔いないところまでやってから辞めるか辞めないか考えよう、そのためにはちょっと間空けずに体が戻ったらすぐ復帰しようっていう気持ちだったので、たかだか休んだの2、3ヶ月、2ヶ月かな、なんですよね。私の中では大きいことだったんですが、まあでも2ヶ月だと感覚は全然忘れてないし、2ヶ月ぐらいだと戻るときやっぱ怖かったけど、その怖さが2年とはやっぱり違ったりするので、これがクライアントさんとかの例だと、子育てで10年間社会に出てなかった。さあ社会に出ようっていう時の恐怖とか感覚が戻るのかっていう不安っていうのは、すごくじわじわともっと全然違う、追い詰められ、私のような短期間の若い頃の私のような短期間の追い詰められた不安とは違って、もう少し緩いんだけど、でもじわっとして、でもなんとなく変えていかなきゃいけない、変えたいと思ってる、だけれども大きくふわっとぬわっと不安みたいな感じっていうのは、あ、セッションではね散々拝見してたんだけど、私の中にないものだったから共感はあまりできずとか、共感を持って翻訳ってできなかったんだけど、もう今はすごくなんとなく、あ、これかなっていうのが分かる感じですよね。で、まあ仕事だけじゃなくてパートナーシップとかでも、しばらく例えば3年とか4年とか、まあ、5年とか、人とお付き合いをしてなかった時に、いや、またパートナーシップ持ちたいなと思った自分がいるんだけど、でもこのもうペースができちゃった数年、 あと人と関わ、そのパートナーとして関わらなかった数年、この感覚がの中にいる自分がそれを変えていくことってできるんだろうかみたいな、もわーっとした不安っていうのは、あーきっと近いものがあるんじゃないかなと思っています。で、私自身この2年間仕事はセッションはもう淡々とね、私にとってはこれは本当に父のサポートをするためには自分の好きなことをしないとやってらんないっていうところで言うと、人ってなぜ生きてるのかとか、人の可能性だったりとか、あとまあその人の魂を通して知る宇宙っていうのを知ることができるセッションは私にとってお仕事でもあるんだけど、喜びだったり学び、大好きな学びだったりするので、セッションは淡々とやらせていただいてたんですけど、まあ、実際セミナーとか、あとクライアントさんと関わる機会とか、あとは面白いなと思うことをやってらっしゃる方とのコラボとかを昔はガンガンやってたんですけど、本当にセミナーも結構やってたし、コラボもガンガンやってたり、別枠のなんかこうグループを作ってプロジェクトやったりも過去十数年やってた、やり続けてきたんですけど、一切それをやらなかったんですね。だから、まあ、人とは関わるんだけど、お仕事で関わるというよりはもう友達と関わるっていうくらいに なの2年間だったんで、まあ良かったこととしては刺激が圧倒的に半分ぐらいに減ったので、まあ、刺激がないと人って結構穏やかなんだなというか、その良くも悪くも波がないのでものすごく穏やかだった感じですね。で、まあ、その分のエネルギーセッションに集中できたので、純粋に濃い学びっていうんですかね、一人の方を深く見ていって、それを、まあ、見た後に自分自身で、分析するみたいな、まあ、そういう自分割とこう地味なんだけど深い学びっていうのはできたかな。あともう一番このこういう状態を作った家族のことに関して自分自身がいい状態、まあ、穏やかな状態で集中できたので、これがもう仕事も忙しい、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない中で、この2年間をもし過ごしていたらちょっと2、3回神経の状態が発展してたんじゃないかなと思うので、まあいい選択をしたかなと思っています。ただまあデメリットというか、この状況を続けていくと少し自分の中で不満がきっと詰まっていくだろうなってところで言うと、人との関わりがやっぱり極限まで減ったっていうところで、やっぱり自分にはない視点、自分には感知しないもの、自分では考えもしないことっていうのを人と関わると良くも悪くも感じたり知ったりできるじゃないですか。それが減ったっていうことで、自分の視野とか経験が深まりはしたんだけど広がってはないんじゃないかっていう気持ちがすごくある。あと仕事で得た情報を深めることはできても展開する、それが自分が思わなかったところに広がっていくみたいなプラスアルファの進捗っていうのはおざなりになったかなというのと、あとここ一番なんですけど、億劫になるというか、今まで普通に動いていたことが止まっちゃうと少し怖くなったりとか、あとは恐怖までいかなくても消極的な気持ち、やらなくてもいいかなみたいな、それはやりたくないではなくって、もっと消極的な、なんだろうな、億劫になるって言葉が一番近いかもしれません。そういう気持ちがなんだか初めてこう出てきちゃったとか、あと情熱の火っていうのはこう薪をくべる、好奇心の火っていうのは全然消えないんですけど、その好奇心をせっかく生きているので3次元の体験として経験したいっていうのが私の中にはあったにもかかわらず、頭の中の納得理解で、その先3次元に表現することを一旦半分ぐらいの量を減らすと億劫になる、頭の理解だけでいいんじゃないか、なんだけどそれちょっと本当は違うよな、本当は体験ももっとしたいよなって思ってるんだけど、まあ、要は恐怖じゃないかな、2年もやってないと もう一度一から見えないものを三次元に表現さすあの感じ、あと自分の中にないものが降ってかかってきて、そこから自分が良くも悪くも広げられていく感じっていうのがない内なる前の中にいたような感じだったので、そこを広がっていくことへの恐怖っていうのが、普通にやってる時は何にもないというか、それがないとつまんないぐらいに思ってたんですが、一旦それから隔離されるとそこへの恐怖っていうのが結構出てくるんだなっていうのを感じました。でここからその解決法を今までのセッションの過去の情報、クライアントさんが言われてた、同じような状況になっているクライアントさんが言われてたこととか、まあ、私が実際感じやってみてこうだろうなと思ったことをご説明していきたいんですけど、話すと長くなるから前半後半に分けたいと思うので、まず今回前半としては、この不安って本当に 100% 質量として自分が億劫だな、まあ、億劫だなと思ってる億には絶対不安があると思うんですよ。なんか傷つくの怖いとか、またゼロリセットで始めるのしんどいなの億には、初めてうまくいかなかったらどうしようとか、2年前のあの感覚が果たして戻ってくるのか、まあ、人との関わり方とかですね、あと年を重ねてるので、まあ、2年ですけど、でもなんだろうな、そう思って不安以上に不安って大きくなるんだなってクライアントさんのセッションしててよく思うんですけど、本当にまさしく私もそうで、冷静に考えるとたかだか2年、別に40歳が80歳になったわけでもない、で本当に誰とも関わらずに過ごしたわけでもない、だけれども自分の中でルーティーンが今までやってきたことを2年間バシッとやめたことへの恐怖が実際の不安よりも10倍、30倍くらい大きくなって、なんとなく存在してしまっているなってことに気づいたんですね。でこれはクライアントさんでもあるあるで、霊的にセッションさせてもらうと、不安確かにここは乗り越えなきゃいけないな、ここはちょっと勇気出し一歩踏み込まなきゃいけないな、なんだけど大してそこにエネルギー使うほどの壁じゃないんだけど、ご自身の中でその壁が異常に高く見えてしまっているので、それを実際のリアルな壁をちゃんとリアルに見ていくようにしていこうねっていう話は結構されるんですけど、まずそれで言うと、とにかくこういう何かストップしてたことをスタートさせるときは基本的に不安がすごく大きくなってくる。めんどくさいなと思ってるものの、その奥は全部不安だというふうに捉えてください。でこれは全然悪いことではなくて本能的なこと、まあ人間としての本能的な反応なので、まあ新しいことに過去やってたことでさえ2年も経つと5年も経つと、例えば10年経っちゃってると、ほぼ新しいことにチャレンジするに近しい状態になってるし、もし過去うまくやってることなんであれば、即そのようにできないかもしれないみたいな不安も追加されるわけなので、まあ、不安を持つことは、本能的に不安を持つことは当たり前のことだみたいな。不安を持つことに対して自分をジャッジしない。はあ、こんなことに不安を持ってしまってる。仕事を例えば再開するということに不安を持ってる私は情けないみたいなことは思わないこと。ただこの不安を野放しにしていると不安はどんどん暴走していって、1の不安が100ぐらいになってきちゃったりするので、それをお手伝いするのは大体左脳ちゃんなので、左脳の暴走をストップする。まあ、こういう時に限ってああしてこうしてああしてこうして左脳でめちゃくちゃ考えてこうしようと思ってるんですっていらっしゃるクライアントさんとか、全部左脳で考えた未来はハイヤーセルフ視点ではバツバツというか、これ違うこれ違う考えすぎ、その前に一旦心落ち着けてっていう話から入ることほとんどなので、こういう不安とかモヤモヤっとしている状態の時は左脳が暴走しやすいので、一旦この左脳が暴走しやすい状態で未来ああしようこうしようと考えすぎずに、一回 右脳左脳感性のバランスも戻すっていう意味で、左脳の暴走をストップするっていうのではまず瞑想を私の場合はします。というのもセッションでもしてねって言われてるケースが多いからです。で、瞑想に慣れてる人は瞑想してください。瞑想は慣れてないと結構時間がかかったり、うまくできないと思うので、動的瞑想をしてください。動的瞑想って簡単で規則性のある運動です。で、例えばウォーキングとか、あとは歌ったり踊ったりですよね。で、私セミナーとかでやってもらうのが悩み事、例えば15年パートナーがいない、ここからなんかちょっと気になる人が出たのでパートナーシップを作っていこうとか、子育てしてて7年ブランクがあるけどお仕事再開しようとかっていう場合に、いろいろ考えちゃうと不安がベースにありながら左脳が暴走していると、もうどんどん自分にとってハイヤーセルフ視点ではないアイデアが浮かんできちゃって、怖くなって外に出れなくなったり、必要以上に力入って外に出ちゃったりするので、こういう時はまず左脳の暴走を止めます。で、どうするかっていうと、セミナーでもよく言うんですが、体を動かしながら心が動き、頭が動きすぎないようにしてほしいので、お手玉しながら歌を歌ってもらいます。あんたがたどっこさひっこさ、ちょっと古いですけど、歌歌ってもらいながら、おはじき、お手玉してもらいながら悩み事を悩んでくださいっていうと多分無理なんですね。そんな感じで左脳が暴走するのを物理的にストップします。ウォーキングもダラダラ歩くんじゃなくて、ある一定の結構早めのスピードで歩きます。そうすると、あそこにこう道を、あそこにこうどうやってこうどの道を行こう考えながら歩くので、あとある程度気をつけないと事故に遭っちゃいますから、車来てないかな、自転車来てないかな、人いないかな、見ながら歩きますよね。そうすると頭の中が整理され、落ち着いてきます。あと体を絶対使ってほしい、使った方がいいのであれなんですけど、体がちょっと今しんどいとかそういう方は暗記、なので例えば般若心経全部暗記しようとか、暗記するまでもなく写本してみようとか、そうするといらないことを考えると巻き違えちゃったり覚えられなかったりするんですよね。なのでダンスの振り付け覚えて踊るとかもめちゃ動的瞑想に近かったりしますので、そういう風に動的瞑想、まあ慣れてる方は普通の瞑想をしてください。あと感性を戻す、まあ、左脳を抑えて自分の感性を戻した方がいいので、感性は感覚、五感なので、まあ、五感が一番刺激されるのは自然の中なので、いけるんであれば自然の中を歩いたりとか、まあ、そういうのもすごく大事ですよね。で、あとは恐怖を癒すっていうことをしてほしいんですけど、そういう意味で言うと動物とか植物とか、ね、動植物から癒しをもらって不安っていうのを少しずつ緩めていく。で、動物や植物とちょっとがお家にいないんだよねっていう場合は、私はすごく石が好きなの で石もちょっとだとさすがにパワーが不足しちゃうので、ある程度の塊なんですけど、私はこういう時はローズクォーツ、これはね本当に人それぞれだと思うんですけど、ローズクォーツが本当に大好きで、私は何かハッピーなお誕生日とか結婚されたとか何かそういう時のお祝いにローズクォーツの大きいタンブル、すごく大きい塊をあげることがあるんですけど、ローズクォーツって誰でも合わないってなかなかないと思うし、こんなに優しい気持ちになるさせてくれる石はないと思うので、私はすごく好きなんですけど、他の石ってそのタイミングとか人によって合う合わないって結構あったりするのかなって思うんですが、水晶と、まあ、ローズクォーツあれ水晶ですけど、特にこう優しい気持ちになるローズクォーツを、握りながら瞑想したりとか胸に当ててみたりとかするってことをやります。あとはこれはハイヤーセルフ目線でですが、自分が自分を子育てしてると思って、子育てしてると考えると 自分を甘やかすばっかりでもダメだし、厳しくするばっかりでもダメなので、この私が育てているまさみちゃんっていう子が幸せな一歩を、自分自身の幸せな人生を歩むためのアドバイスをしていくという視点が絶対子育て、自分を育てるってなると必要だと思うので、その視点で、まあ、自分の不安、でも自分が面倒くさいという名のもとに隠しちゃってる不安とか、あとはまあ人ってね、一回ちょっと楽しちゃうとダラダラいっちゃうから、それで本当に後悔しないの？体験するっていうこと、思いを体験に三次元に移していくことって、それなりの負荷はかかるけれども、その先に体験体感した時の喜びっていうのを感じないでいくの？みたいな感じでちょっと自己対話したりとかをします。で、こういう準備をして体からアプローチをしてある程度収まったら、無意識の選択を意識的にしていくっていう、お話に続けてお話を後半でしたいなと思います。はい、じゃあちょっと今日まとめると、人生の再起動、何かストップしてたことを再開させるみたいなことって、下手に前回やってたからこその、前回の今までやってたようにやれるんだろうかっていう恐怖心に加えて、あらほぼ、何か再スタートすること、新たに始めることと同じぐらいの負荷っていうのも結構かかる。このタイミングで間違えた、自分の幸せにつながらないような選択をしてしまったり、無自覚に何もしないという選択をしてしまわないように、していくためには、まず自分自身の心とか体を整えるってことを、やっていきましょうというお話でした。私もですね、ちょっと24年、あと25年はね、私にとっては仕事を始め、まあ、セッションみたいなことをさせてもらった時に、ブログでも結構ね散々書いてるんですけど、15年後、準備ができた人たちとつながっていくんだよって言われた、その15年後っていうのが2025年なんですよ。で、25年に向けて徹底的に自分自身と向き合うってことをあなたもしなさい、それを手伝いなさいって言われて、まあ、私は結構それを信じてですねやってきたところがあるので、とってもとってもこの24年25年は私にとっても大事な時期になるので、その24年25年を悔いなく過ごすために、私自身もちょっとこの22年23年なんとなく、仕事っていう面では、まったりモードになっていたので、まあ、家族を優先していたので、エンジンをかけ直すってことをやっていきたいなと思っています。で、そこに対する恐怖とか恐れとかやっぱりあるんだなってことを理解できたことも、これから翻訳に生かせていけたらいいな、分かるよと思いながら、やっぱり翻訳できると全然言葉のチョイスも違ってくると思うので、あ、分かるって思いながら、クライアントさんの、ね、何か再起動のお役に立てたらいいなと思っています。皆さん何か再起動しようと思ってるけど、めんどくさい、億劫だなと思ってやめてることありますか？あったら一緒にちょっと再起動していきましょう。それでは今日も一日楽しい一日をお過ごしください。